理科の時間。
理科っぽい見方をすると世の中がちょっと違って見えます。そんな話題を提供するそんな理科の時間 B、 今回は第135回です。お送りいたしますのは吉安と
香里と
和田です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ちょっと前に会社の人と、話をしてるときに話題になったのが、すごく少額のお金を、
ほんのちょっと1円とか2円とか、
まあまあ10円とかね、50円とか、そういうお金を気軽にこうオンライン上でやり取りできたらいろいろいいんじゃないかみたいな話をしてですね。
なぜ？
今ね、我々の番組って無料で配信してるじゃないですか。
はい。
ああ、そうですね。
でもなんとなくこうどのくらい価値があるんだろうって考えたことがあって、
いくらまでだったら出してくれるかなっていうことですね。
そうそうそう。で実際ね、ボイニッチの科学書とかは月額500円だっけ、
500円プラス消費税ですね、
はい、そういう値段でこう配信をしてるじゃないですか。
はい、してます。
でも我々の番組なんか月額500円っていう感じでもないかなと思ってんのね。
ボイニッチの科学書はなんか本当にすごい最新の科学具をなんか専門の人が説明してくれてるような感じで、500円って言うと安いっていう感じにはなりますけどね。
そうですね。
まあ吉安さんもいい声ですよ。
ありがとうございます。でもなんかね、1話聞いたら10円とか20円とか払ってくれる、投げ銭的にね払ってくれる人いるかななんて思うわけですよ。
投げ銭でいいんですか？
投げ銭っていうか、
パンツに挟んでもらわなくていいんですか？
それはあれね、あの土佐回りの舞台俳優さんみたいな人ね。
あ、そうなんですか。おひねりってやつですけど。
そう。
いや、パンツはちょっと見せられない。
パンツの話ちょっと置いといて、で今少額、要は10円とか20円を送ってください、要は心ある人送ってくださいって言った時に、銀行に振り込んでもらっても200円とか100円とかかかるじゃないですか。
あ、手数料ですね。そうですね。
で他の方法でも結構こうお金を送るのってなかなか大変だなって話になって、この少額を手数料なしで、送ったりもらったりする仕組みができたら結構画期的なんじゃねえのみたいな話をしてたんですよ。でも今できてないってことはなかなか難しいんだろうなと。
まあね、そのセキュリティをしっかりしなきゃ、ね、結局お金ってことですもんね。まあ代替で何かに変わるにしても、そうそうそう、基本的にはお金の価値のあるものを相手に変わる、送るのに必要なセキュリティをやっぱりその無料、手数料無料っていうのでは賄えないんですかね。
ねえねえ、だから偽造できちゃいけないし、横から盗まれちゃいけないし、みたいなのを考えてるとなかなか大変なのかなとかって思うんですけど。
吉屋さん作ってくれるんですか？
まあ私が作れるかどうかわかんないですけど、なんかいい方法ないかななんて話をしたっていうのをちょっと思い出して、
はい、
で今日お便りの紹介の回なんですが、
はい、
はい、そうですね。
こうそんな理科の時間って皆さんにとっていくらぐらいの価値があるんだろうみたいなコメントも欲しいななんて思ったわけですよ。
なんかすごく商業的な話になりましたね。
知りたいような怖いような。
ただあのじゃあ有料にしますっていうことは全く考えてなくてですね。
基本的には吉安さんは自分の話にどれだけみんながお金で換算した時にも価値をどれだけ持ってくれてるかってことを知りたいわけですね。やだな吉安さん、私たちがすごく信頼してるっていうことが信じられないんですか？
プライスレス。
正直あのこんなにね、今回もたくさんメールとかもらって、
はい、
評価されてるなって感じもするし、あとはダウンロード数とかも正確には分かんないんですけど、多分5000とかね、
そのぐらいダウンロードとか。そんなに
ね、すごい数ですよ。
最新でいくと6500ぐらいの数がそのどこまで信じられるかわからないカウンターで出てるんですけど、
すごい
っていうのがあって、 それなりに評価を得てるなっていう感じはあるんですけど、
ありがたいです。
なんだろうな、お金に換算してみるとどのくらいになるんだろうっていうのはちょっと面白いかななんて思ったんですね。そのボイニッチの価格書もそうだし、私、500円だっけな、500円プラス税のメルマガとかも取ってたりするんですけど。
ああ、私もなんかガラケーの、よくわかんないアプリにずっと課金しっぱなしだな、
そう。多分ね、こんなことを喋ったのは、今日ツイッターで、新聞社は記者さんが専業でそれなりのクオリティの記事を書いて載っけるんだけど、紙はなかなか売れなくて、みんなが読むのはヤフーの見出しに載った記事を読むっていう風になってるっていうのを読みまして、今日そうすると
なんか心当たりがぐさぐさとありますね。
そうそう、そうすると、新聞社はだんだん疲弊していくっていう話がねあって、かといってヤフーもウハウハなわけではなくて、それなりの努力をしてそういうビジネスモデルを作ったからみたいなのがあって、コンテンツの値段ってどうやって決まるんだろうななんていうのを考えたのもあって、そんなことをちょっと思ったんですよね。
一つ最近、話題になるというか問題になってるのが、よく読者の人が、読者であったリスナーの人が、リアルタイムになんかいい画像を撮れた、写真を撮れたしたのをツイッターでアップしたときに、なんかよくテレビ局だったりそういうところが使わせてくださいっていう風に来るっていう話をよく聞くんですよね。投稿ではなくって、テレビ側からオファーが来る、でそれに対して、無料で OK する人とそこにお金を発生させる人っていうのがいるっていう話はなんか聞いたことあるんですよ。プロだと普通はこれはいくらぐらいの価値があるから、それをプロと同じ値段を取るのは別と、ちょっと違うにしても、無料で提供することが悪いわけではないけど、その気になればお金を取ることはできるし、プロだとだいたいこのくらいが相場ですよっていう記事も見たことがあるんですよね。実際それするしないは、その人の裁量だったりね、いろいろあると思うんですよ。テレビ局としてもお金を払ってまで欲しいと思ってるのか、別にそうじゃない、そうでなければいいやっていうふうに思ってるのかもあるとは思うんですけど、ただね、そういう結局お金に換算することもできるっていうのはあって、それはなかなか面白いなと思いながら記事は読んでるんですけどね。それのポッドキャスト版をちょっと吉安さんは知りたいと、
というのと、
俺の美声はどれだけの価値があるんだと
分かんない、声でお金が取れるのか、
でも例えば
内容なのか、
吉安さんの声を、
はい、
よく特にこのポッドキャスト聞きながら眠っちゃう人ってたくさんいるっていうお便りもらうじゃないですか、
はい、
だから吉安さんの声で眠くなるようなことを喋り続ける、お薬アプリみたいのがあったら売れるんじゃないですか。
難しい哲学書を読んでみたり、
そうそうそうそう、
わざと羊の数を数えてみたり、
そうそうそうそうそう売れるんじゃないですか、なんか、
どうですかね、
作ってみてくださいよ。
声優デビューですかね。
いや、かっこいい。最近声優さんは声だけじゃなくてね、顔も露出しますからね。
はあ、じゃあダメかな。
ちゃんとお化粧してスカートピ短いやつ履いて胸持って、
吉安さんが、
そうです
よ。髪型どうしよう、おでこが広いんだけど。
それはもともとですか、それともいろいろあってですか。
そろそろ本編に行きたいと思います。
あら、なんかスカートを今度提供します。
ということで、
はい、
今日はお便り紹介の回でございます。
はい、和田さんもいいんですよ、はい、スカート履いて。
今回は9月にいただいたお便りを紹介していきたいと思います。
はい、
いつもの通りまず皆さんのお便りいただいた方々のお名前を、ご紹介したいと思います。香里さん、お願いしていいですか。
はい、9月にお便りをいただいた方の紹介です。キング雪だるまさん、 K&E さん、オットーさん、ケンピさん、カネさんさん、エリボーさん、天然魔法少女風さん、ブルーベリージャムおじさんさん、ムイムイマンさん、ニラレバさん、ののじぞうさん、
天太勝樹春日三兄弟さん、ストリートボブさん、モイネンさん、西によいパパさん、ひとにどりさん、プラスワンさんからいただきました。
どうもありがとうございます。
ありがとうございま す。
お一人からね、2通とか3通とかいただいた方もいらっしゃって、
はい、
今月もたくさんいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。17名の方からメールいただきました。
はい、
バイダー、
はい、
結構ね、メール全然来ないなっていう時期と、
うん、
固まってきたりする時期があってですね、なかなか面白いんですよ、
う
ん
う
ん、
そう、なんでしょうね、
なんなんですかね、なんかメールが書きたくなる日があるのかな。
どちらかというと月末に来たメールは、例の
お題、お題を出してというか、
はい、例のキーワードが、
キーワード、
はい、題名にあったりとか本文にあったりしました。
ありました、ありました。ご協力ありがとうございます、
はい、ありがとうございます。今後も続けようか、ね、
うん、いやいやいや、いいです、いいです。
いいと思います、結構私としては。
わかりました、
はい。
では早速、今回もね、全員の方のメール読めないので、質問を中心に、ご紹介したいと思っております。
はい、
では、1つ目の紹介からお願いします。
では1つ目のメールです。 K&E さんからいただきました。息子たちの趣味で夏休みに鏡ヶ原航空宇宙科学博物館というところに行ってきました。博物館も楽しかったのですが、ミュージアムショップもワクワクする品がいっぱいでした。そのミュージアムショップで星雨予報計を購入したのですが、どうしてもわからないことがあってこちらにお尋ねします。注射器とチューブを使ってグラスを逆さにして水を入れるという詳しい説明があるのですが、その入れ方自体にどんな意味があるのかがわかりません。わかる範囲で結構ですので教えていただけませんか、といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
あと、まあ、気圧絡みに入ってくると思うので、はい、もう一つ続けて、ご紹介します、
はい。
ストリートボブさんからいただきました。疑問に思ったのが、台風の渦巻きは上昇気流だというのは漠然と分かっていたものの、低気圧は低く、高気圧は高い。気流は高いところから低いところへ流れると思います。高気圧と低気圧がぶつかったところが積乱雲で、その下は雨。低気圧は上昇気流であれば、高気圧は下降気流なんですか？ということは、高気圧の下に低気圧があるような気がしますが、どうなんでしょうか？頭がぐるぐる回っています。緊張、かっこ、添い寝の渦かも、といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ストリートボブさんのこのメールがちょっときっかけで、前回、はい、その高気圧と低気圧の説明をしようかなって思ったのがあります。
はい、そうですね、はい、ね、このメールがきっかけで、お天気お姉さんの回でしたね、前回は。
お姉さんの回。
はい。
で、ということで、ストリートボブさんの質問には多分前回の、この番組で答えてると思うんですが、
はい、
その前の、星雨予報計というか、星雨予報機というかですね、
はい、晴れ雨の予報計ってやつですね。
そうですね、
うん、
ミュージアムショップとかでよく売ってるやつで、これってね、こう声でというか説明するのなかなか大変なんですけど、
まあでもそこが吉屋さんのいいところ、うん
う
ん、
昔あった丸底フラスコって覚えてます？
あの石綿付きのやつで、なんか熱したやつですね。
石綿金網の上で、
はい、アルコールランプでなんか熱したような、
やったりする、
はいはいはいはい、
まずあれを思い浮かべてください。
はい、思い浮かべました。
なんで説明したらいいんでしょうね。
まん丸な、ガラスの、うんうん、球の先にこう円筒の首がくっついてるんでね。
はい。
手先が空いて
る、はい。うんうんうんうん、懐かしい。
そうそう。要は、首が細くなった、まあ、壺的なものなんですけど、まずそれを頭の中に逆さまにします。うん、要は、丸いのの下側に、首が伸びます。
はい。
で、そのままだと、星雨系にならないので、その首をね、細めにした後、
うん、
細くして、下側から U の字型に曲げて上に持ってくる。
うにょん？
そう、うにょっと、
はい。
チューブが一回下に行ってぐるっと上に来るんですね。
そうです、そうです。
はい。
そうすると、頭の中で左側、まあ右側でもいいんですけど、左側に丸い球体があって、
うん、
その下からチューブ状のガラスが伸びていて、途中で U 字に曲がってその丸いところの右側までこう伸びてるっていうのを思い浮かべてください。
はい、思い浮かべました。
はい、
でその中にまあいろいろ苦労しつつ、丸いところの半分ぐらいまで水を入れます。
いろいろ苦労するんですね。
あの首が細いからなかなか水が入っていかないっていう苦労があるんで。
ああ大変でしたね。まあ
まあ、そこは、はい、注射器とかチューブを使って頑張るんですけど。
頑張りました。
で、丸いところの半分に空気、
うん、
で下に水が入ってそれが右側のチューブにもやってきて、丸い中の水の水面の高さとチューブ側、はい、要は管になっているところの水面の高さが同じになるように水の量を調整します。
はい、同じになりました。
なりましたね。
うん、
でこの状態で、空気圧、大気の気圧とその丸い中に入っている空気の圧力が同じになったわけです。なんでかっていうと、そこの圧力が違うと水面の高さが変わるから。
あ
ー、なるほど、なるほど。
水面のにかかる空気の圧力が同じだから同じ高さになってる、イコール気圧が同じっていうことですね。そうそうそう、
密閉された中と、外の空気が同じの圧力になりましたと。
はい、なりました。
これで
素晴らしい
準備が完了です。
あ、これ準備、
そう、準備、
準備完了
で、はい、この後、丸い中の気圧は、気圧で空気の量は変わらないじゃないですか。
変わらないですね。水でシールされちゃってる、密閉されちゃってるから逃げようがないですもんね。
そうで、外の空気の圧力が上がると、
高気圧に入っていくとってことですね。
そうそう、気圧が上がると、うん、その管の方を押す力が大きくなるので、
うんうん、
球体の方の空気がちょっとだけ縮んで、
うん、
水面が、水面というか、あの管の方の水面が下がります。
管の水面が、そうですね、大気、高気、高気圧の大気に押されて水面が下がるわけですね。
逆に低気圧と上がる、
うん、うん、上がりますね。ちょっと弱くなるわけだからね。
球体の中の方が気圧が高いから、
そうそうそう、そういう感じになってくるんで、
はい、
なので、
は
い、このメーターは外の空気圧がだんだん低くなると、そのチューブ上、管のところの水面が上がります。そうするとだんだん天気が悪くなる、はい、逆に下がってくると気圧が高くなる、これは高気圧の中に入ってくるんで天気が良くなるっていう見方をしましょうっていうのが、うん、仕組みなんですけど、
うんうん、でもこれって結局どこの段階でそのフラスコの中の水面と、外に出てる口の中にある水面を合わせるかによって変わってきちゃうわけですよね。
そうだから、その台風がすごく近くまで来てるときに水面合わせると常時あのそこよりも気圧が高いから、普段は、
そうですよね、
普段の方が下がる傾向にあるっていう風になってしまいます。うん、あと、
はい、
もう一個、密閉されてる空気の温度によっても実は変わってきてしまって。
ああ、なるほど。
空気の温度、
温度が上がると、うん、気圧もそうなんですけど、温度が上がると気圧が高くなっちゃうんで、最初に揃えたところが変わる。
温度が上がると
膨らむんですよ、空気が。
ああ、空気が膨らむから水面にかかる圧力は高くなる、イコール気圧が高くなるわけですね。
そう、密閉されてる中の気圧が高くなっちゃうんで、うんうんうん、普段の、水面が上がっちゃうことになって、
うん、
そこと見間違えないようにしなきゃいけないっていうのもあったりします。
じゃあ、まあ、厳密、まあ、こういうところに売ってるのは基本的に簡易的なものですけど、うん、厳密的にこういうもので気圧を測るとすれば、温度が一定っていうのが一つ条件に入るわけですね。
または、温度保証って言って、温度が上がったらそれを打ち消すような力が働いたりっていう仕組みが必要になってくるんですね。
その仕組みは難しそうだから置いといて、とりあえず温度で変わるから、とりあえず温度を一定という条件で考えましょう。
そうそう、そうするとその水面で変わってくる、うん、で、
はい、
ご質問が、注射器とチューブを使ってグラスを逆さにして水を入れるという風な入れ方があって、入れ方にどんな意味があるのか分かりませんっていう質問なんですけど、
うん、
それは、普通にジャバジャバジャバって入れると入れにくいから、チューブと注射器を使って入れると入れやすいですよっていうことと、
うん、
あと水面の高さを最初合わせておくのが、後から見やすいのね。
あ、 まあ、その条件から変わってきたと。
でも実は変化を見ればいいんですけど、水面が最初合ってる方が、いいので、その微調整をするのに注射器とかチューブを使うと便利なので、注射器とかチューブを使ってくださいと。別に水の中にジャボンって沈めて空気ポコポコポって出して途中まで入ったらいいやっていう風にやっても、まあ、まあ入れられるので、いいんですけど、微調整なかなか難しいんでね。
まあそうですね、はい、空気ボコボコっと一気に出ちゃったりしたら一気に水入っちゃいますもんね。
そう、今度水が出なくなったりとかするので、そんな感じでですね、うまく調整して、初期値を、なんとなく高気圧でも低気圧でもないところだと真ん中から上がったり下がったりするというふうにできますので、やってみてください。
これで、結局は、実際に見てるのは気圧の変化ってことなんですね。
そうですね。
で、前回の放送であったように低気圧だ と、雲ができやすくって、
雨が降りやすい、
まあ、雨が降りやすいから、まあ、簡易的な天気予報にもなるっていうことなんですね。実際に、なんだろう、湿度が上がってきたとかそういうものではなくって、気圧の変化を見ているから、正確には気圧変化 系
そうです、気圧系ですね。
おお、なるほど。
ということで次のメールに行ってみましょう。
では次のメールです。かねさんさんからいただきました。今回超新星爆発についてわからないことがありご質問させていただきました。恒星の末期、星は核融合が止まると超新星爆発が起こり、その後自らの重力で圧縮され、星の質量によって白色矮星や中性子星、ブラックホールになると思うのですが、爆発によって恒星の質量は減らないのでしょうか、といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございま す。
関連してもう一つ読んでもらってもいいですか。
はい、では、星絡みという感じかな。西においパパさんからいただきました。皆さんもお使いになると思いますが、片手でゴロゴロ引っ張っていく旅行バッグを引きながら、ああ、やっぱりバッグの重さの半分を地球さんが持ってくれるから楽だなぁと思いながら引っ張って歩きました。その後、さてアルキメデスではないけど、地球ってどれだけの重さまで持ってくれるんだろう。最大は地球の重さまでですか？またはそれまではいかない？といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
まずですね。
はい。
いくつかコメントがあるんですが。カネさん。
さん。
はい。オーストラリアケアンズで聞いていただいているということで。
すごいですね、オーストラリア。行ってみたい。
海外リスナーの方がいるというのが確認できました。
嬉しいですね。
嬉しいです。
すごいな、世界に羽ばたくそんなエリカの時間 B。
そう、今回はね、違う国からもいただいているので、また後で紹介します。そうそう、
なんか両方とも行きたい国なんですよ。行ったことないんだけど。
オーストラリア良かった。
行きたい国から来ますね。
ね、やった
やった。
オーストラリア、オーストラリア、そう、行きたいな。
行ってください。
行きます。
まずですね、
はい、
片手でゴロゴロ引っ張るのが軽いのは、
キャリーバッグってやつかな。
そうそうそう、地球さんが半分持ってくれてるわけじゃなくて、はい、建物の床さんが半分持ってくれるから軽いわけですね。
でもその床さんを地球が持ってるじゃないですか。
うん、でも地球は引っ張ってる張本人だからね。
あ、重さの張本
人、支えてるっていうよりも。
そうで、地球が支えてるっていう風に思うと、うん、なんだか話がこんがらがっちゃうんですよ。
うんうん、
というのも、地球に対して人が引っ張られてるっていうのは、なんだか重力としてわかるじゃないですか。
はい
はい。
で、月も地球に引っ張られてるっていうのもわかりますよね。
うん、
はい。
でぐるぐる回ってるから落ちてこない。
うんうんうん。
なんだけど、本当は地球が月を引っ張っているとか、地球が人を引っ張っているのではなくて、地球と人が引っ張り合ってる、月と地球が引っ張り合ってるわけですよ。
うんうん、
まあ、月と地球は引っ張り合ってるのはなんとなくわかるんですよね、離れてるから。
うん、
だけど地球と人が引っ張り合ってるのは、なんだろう、うん、とくっついてるじゃないですか、建物の中とはいえ、うん、地球と人は。だから、うん、地球から引っ張られてる感じはあっても、地球を引っ張ってる感じはあんまりよくわかんないんですよ ね。
大きさが、極端に違うからそんな感じで、
うん、
太陽と地球を考えたときには、地球が太陽を引っ張ってるけど、太陽も地球を引っ張ってる、引っ張り合ってるわけですよ。 ね、なので地球がどのくらいの重さまで引っ張れますかっていう話ではなくて、どんな大きさでも引っ張り合うことになりますっていうのが答えかなと思います。
それが、まあ、例えば地球の中にズブズブ落ちてかないっていうのがある意味釣り合ってるからっていうことですか、その力加減が。
あ、それは、地面が硬いから。
地面が抵抗してくれてる。
そうそうそうそう。例えば、水の上にいたらジャブジャブジャブって入っていっちゃいますよね、
うんうん、
どんどん沈んでいきますよね、
うん、地面にいたら、
地面が、押し返してくれてるから、止まってる。
あ、じゃあ地球って言ったらその、いわゆる普通の地球って言うと地面から中全部含めた球体だけど、うん、ここで言う地球っていうのは概念的なその地球の中心の一点っていうふうに考えてるわけですね。その、
地面というか地面まで含めた球体を一つの物体と考えたときに中心に、重心があって地球の重さ全部が、うん、ある重さとしてそこにあるっていうふうに仮定してもいいんだけど、本当は地球の、地面の要するにアメリカの地面も、アメリカの地下も、地球の中心も含めて我々を引っ張ってるわけですよ。てか引っ張り合ってんのね。なのです、なのです。
なんか概念的な話で、うん、なんかいまいちよくわかんないですね、それ。
アーキメデスが言ったのは、適切な視点と、テコを用意してくれたら私は地球でも動かしてやるっていう話をしたのがアルキメデス。
ああ、言ってました、言ってました、言ってました。
なんか知り合いみたいです。
うん、なんかね、うん、俺何でもできるぜってなんかドヤ顔で言われました。
ということで、地球が人を引っ張ってるとかカバンを引っ張ってるんじゃなくて地球とカバンが引っ張り合ってるので地球が引っ張り合う相手は地球よりも重くても平気。っていうのがまずはお答えになるんですが、
なんかキャリーバッグの話だと昔はなんか三角形の図を描いた気がするんですよね。で、まあ昔のその初期の物理だったので摩擦係数はなしとするっていう魔法のような言葉があって、なんだっけ、重力と重力は真下に、そうそう、真下にかかる力と、うんうん、横に引っ張る力、いわゆる仕事に、それに対して斜めに引っ張ればいいから、実際のその重力がそのひし形に、真四角、長方形からひし形になる分重力が少し低く感じて軽く感じるっていうようなことを物理の教科書に載ってた気がするんですけど、いかがでしょう。
重さの話は、テコというかシーソーと同じ感じで、引っ張る話はまた別。
あり？でもほら、軽く感じるじゃないですか。
そうそうそう、それはテコの原理そのままですよね。
あれ？あれはテコの原理なんですか？引っ張るのは。
キャリーバッグをまず平らに地面に寝かせちゃいます。
ベトン、
はい、でハンドルを持ち上げようとするときに、
うん、
キャリーバッグ全部を持ち上げるのに比べて、ハンドルとタイヤの長さまでの距離と、
うん、
カバンの重心からタイヤまでの距離の比によって、持ち上げる力が弱くて済む。その代わり、カバンが持ち上がる距離に比べてたくさんの距離を引き上げないといけないっていう風になってる。
はあ、
持ち上げるとこも確かにテコの原理ですよね。
テコですね。
そう、うん、で引っ張る時の話はまた違う話で、
うん、
引っ張る時はすごく重いパックはやっぱりすごく重く、押したり引いたりしないと動かないんですよね。なのです。
この辺重さとか質量とか絡んできますのでね。
そうなんです。
なんか、キャリーバッグは便利ですよ。ただ、ね、後ろからゴロゴロ引っ張ると他の人にぶつかっちゃうことがあるから気をつけましょうっていうことで。
そうですよね。はい、次。で、超新星の話。
あ、そうですね、はい、はい。オーストラリアからのご質問ですよ。
はい。
はい、
超新星爆発って言っても星が 全部超新星爆発を起こして一生を終えるわけではないんですよね。
星が死ぬ方法っていうのかな、星の死に際には何種類かあるってことですか？はい、
そうなんです。星って言っても太陽みたいに自ら燃えてる星、恒星のことなんですけども、うん、
はい、
何でもかんでも最後にはこう中性子星になったりブラックホールになったりっていうわけではなくって、これどうやって終わるかっていうのは、その星の持ってる質量によって変わってくるんですね。
重い星か軽い星かによって死に様が変わるわけですね。
はい、そうなんです。これも本当に細かいところリアルに再現できたり理論が構築されてるかっていうとまだそこまで行ってないんですが、おおよそこうだろうっていうのが、僕たちの太陽系の太陽ありますね、
はい、
この太陽の質量の8倍までの星っていうのは、うん、最終的にはぼやーんと膨張していって赤い大きな星、赤色巨星っていうのになります。
はい、ぼやーん。
で最後、はい、ぼやーんとしたのが現れて、でその外側が宇宙空間に漂っていって、真ん中に白色矮星、うん、白い色の小さい星が残って、それがだんだん冷えていっておしまいっていう風になります。
ぼやーんって広がった分はどうなるんですか？
これ宇宙空間にガスとして漂っていっちゃうんですね。プシューと吹き出して、
じゃあそうすると元の大きさというか元の質量からは小さな白色矮星が残るってことですか？
はい、そうなんです。
ちょっとだけ補足すると、
はい、
太陽って今ガスがまとまって星になっているんですけど、
はい、
中で、とても大きい熱が出ているので、
うん、
それが外に伝わる、そのエネルギーが、中から外に出るっていうので、自分が重力で縮んでしまうのを防いでるんですね、
はい、
釣り合ってるから同じ大きさでいるんですけど、それが、だんだんこう燃料が少なくなってくると、
うん、
太陽ぐらいの大きさ、また太陽の8倍ぐらいまでの大きさだと、だんだんその星自体が、大きくなるっていう方向に、なります。
それはその内側に引っ張る力が弱くなるからですね。燃えてる力でどんどん外に膨らんでいく力の方が勝ってっちゃうから、どんどん膨らんで、なんか将来的には地球も飲み込まれるっていう風に言われてますよね。
そうそうそう。で、
うん、そうですね、
だんだん離れていくと、薄くなるのもあって、赤色巨星っていうのになった時に、うん、外の方は、熱とかでどんどん外に散っていく、
うんうん、
逆に、残りカスは自分の自重でちっちゃく固まって、小さい星になるっていう風になっていくわけですね。でそこで、
はい、
中にギュッと押す力 と、中で、分子と分子がとか原子と原子が、これ以上近寄れないよっていう力が、バランスするとそこで止まる。で地球みたいに、自分から中からすごく大きい、なんていうのかな、中の物質を外に飛び出させちゃうような大きい力がない星は、今固まっている状態で大きさも変わらないでずっとあるという感じになるんですね。
まあ、はい、ある意味星のは安定してるんですか、地球は。
そうです。
長い年月で見ると
エネルギーの、出入りもあんまないし、大きさが変わったりするわけではない、
うんうん、
なるほど。
で、重い星に、恒星自ら光を発してエネルギーをたくさん出しているような星で、もともとがすごく重いと将来が変わってくるってことになるんですよね。
それはさっきの太陽の8倍よりも大きい重い星の話ですね、
うん、そうそうそう
そう。それはどうなっていくんですか？
太陽の質量の8倍より重い星っていうのは最後に超新星爆発、うん、大爆発を起こしてで一生を終えることになるんですが、これもまたちょっと2種類ぐらいに分かれてまして、8倍から30倍くらいまでっていうのは爆発した後真ん中に中性子星っていうとってもとっても重い星が残るんですね。
爆発っていうとなんとなくそのエネルギーが外に逃げるようなイメージがあるんですけど、はい、
そうですよね。
そうなんですか。そうするとやっぱりエネルギーと、はい、まあ、エネルギーというか質量というか物も飛び散っちゃうんじゃないんですか。
なんとなく日常生活、まあ、日常生活でなかなか爆発する機会ってないですけども、
芸術が爆発しますよね。
岡本太郎さんはそんなものを爆発させてましたが、は
い、爆発してましたよ。
球体である星が爆発すると、まあはい、正確なところ言うとちょっと違うのかもしれないですが、内側にも爆発するエネルギーがかかるんですよね、うん、外側だけではなくって内側方向にも、そうすると内側中心にギュッと圧縮されて中性子星が残ると。簡単に言っちゃうとこんな感じになります。
はい、例えば超新星爆発その1は、
はい、
爆発して外に逃げるエネルギーもあるんですよね。
そうですね、はい、
だけど中心に逆にキュッと集まっちゃうエネルギーもあって、
はい、
それがすごくギュッと集まるから、
はい、
中性子星っていう星になるわけですね。まあ、少なくともトータルとしては質量は減るわけですね、これも。
そうですね、
はい、
でそれ以上大きい太陽の質量の30倍よりもっと重い星っていう風になりますと、
うん、
あまりにも爆発して内側に行くエネルギー、それからもともと持っている質量が大きいので、最後にはブラックホールになると言われてます。
あ、内側に集まりすぎちゃうわけですね。
はい、
さっきちょっと言ったんですけど、
うん、
白色矮星みたいなものは、うん、これ以上ぎゅうぎゅう詰めになりませんって言って安定するんですけど、
うん、
もっともっともっともっと元の重さが重い と、
うん、
軽いものがバーンって飛び散った後に、まだまだ重くて、自重でだんだん縮んでいって、普通だったらこう、原子と原子がこれ以上近づけないよってなるんですけど、
うん、
そこをぎゅうぎゅう詰めにされて、
うん、
無理やりぎゅうぎゅう詰めにされると、中性子化しちゃうんです。その原子が
隣同士
が
くっついて、まあ一応地球にある物質ってすべて原子が構成成分になって分子として存在しているんだけど、もうそれが、原子でも、まあ、原子も、なんだっけ、陽子と電子と中性子っていう風にちっちゃな粒があって、それがある程度の間隔があるから分子だったのが、もうその間隔もなくなるぐらい詰まっちゃうわけですね。
そうです、そうです。
だから原子でもなくなっちゃうってことですか。
そう、普通の原子の形ではいられなくてぎゅうぎゅう詰めになって、中性子化して、中性子がこれ以上詰められませんっていうところで安定して中性子星になる。
中性子化っていうのは、中性子っていうのはもともと中心核のところに陽子と一緒にありますよね。
はい、
原子核の中に入ってます、
うん、でそれ以外に陽子と電子が、プラスの陽子とマイナスの電子があるけど、それが中性子化するんですか。
そうですね、
まあ、だいたいそんな感じです。
教科書なんかに原子核があって、その周りを電子がくるくる回ってるっていう図を見たことある方もいらっしゃるんじゃないかと思うんですが、
はい、
あまりにギューッと押し込められるので、周りを回っていた電子が原子の核に落ち込んで、
うん、
まあ、詰め込まれちゃうんですね。で、うん、香里さん先ほどおっしゃった通り、プラスの電気を持っている陽子とマイナスの電気を持っている電子、プラスマイナスくっつけられちゃうので、
うん、
プラスでもマイナスでもない中性子っていうものになっちゃうんです。
ほー、まあきっとここら辺の細かなものは、その電子とか陽子とか中性子のもっと細かな構成成分であるクォークっていう話になってくるから、詳しくはもっと専門的なポッドキャストである吉安さんも過去に出演したことのある
聞きましたね、
聞きました聞きました、
宇宙と素粒子の夜ですね、
はい
はい、そういうやつを聞いていただけると、より専門的な話が分かるんじゃないかなと思いますけど、はい、まあ、
宇宙と素粒子の夜では、この辺の、ね、星がちっちゃくなって中性星になるとか、その辺の話を、それだけで、2時間ぐらいかけて説明しているので、
まあ、そんな理科の時間 B では、まあ、イメージとしては、電子と陽子がくっついてプラスマイナスゼロになって中性子になっちゃうよぐらいな感じでいいですかね。
ぎゅうぎゅうに詰め込まれた時に、特別な状況ですけど、中性子として、やっと安定するというふうになって、はい、それよりも重いともっともっと自分が縮んで、周りのものが重力で逃げられないぐらい重くなっちゃう。
まあ、今のところ一応ブラックホールっていうものは存在は確認はされてはいないんだけど、まあきっとあるだろうっていう。
てか観測としてはあるんだけど、うん、行ってみたことはないっていう感じですね。
観測してるんですか？
存在はもう確認されてるんですね。
え、ブラックホールあるんですか？
ブラックホールあります、
はい、すげー。ホワイトホールはその間はマンホールでつながってるんでしたっけ？
その話前にやったので、何回か前の回を
はい、
はい、
ありました
ということで、
はい、
こんな回答でよろしいでしょうか。
はい、
はい、では次のメールお願いします。
では次のメールです。エリボーさんからいただきました。さて、私個人の話で申し訳ないのですが、鳥目の症状があり、裸眼でまともに星を見たことがありません。望遠鏡などを買えば容易に観察できるとは思うのですが、帰り道にふと見上げる夜空に美しい星空が広がっているという光景に憧れを抱いています。そこであやふやな質問ですが、月の次に一番明るく輝いて見える星は何になるんでしょうか、といただきました。
ありがとうございます。
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 じゃあこれも和田がちょっと答えてみたいなと思うんですが、
はい、和田さん続きですね。
まあ星の話題ですんでちょっと頑張ってみたいと思います。
はい、どうぞ。
月の次に明るいって言いますと、まあ、うん、惑星はいろいろ明るいのあるんですが、やっぱり一番明るいのは金星になりますね。
お、惑星の中でも金星が一番明るいんですね。
はい、
はい、で10月の月、金星、はい、
はいはい、でその他の惑星、木星ですとか土星とか火星とかっていう風になっていくんですが、それ以外で、はい、いわゆる夜空の星々っていった場合にはですね、一番明るいのは大犬座のシリウスという星になります。
お、
なんか白っぽいイメージですね。
そうです、そうです。
冬の星ですよね。はい、はい、
これオリオン座の、そうですね、ちょっと南側くらいにありますね。
はい、これって何等星ぐらいになるんですか？
これがマイナス 1.5 等星です。
お、そう、1等星が、まあ、いわゆる明るい星って言われてるけど、それよりも明るいからマイナスがついてるってことですよね。
はい、そうなんです。
お、明るいですね。
これね、ま、
はい、
番組の初期の頃に話したことがあるんですけど、
うん、
昔は、夜空で一番明るいの1等星っていう感じでつけてたんですけど、よくよく測ると、一等星のグループの中でもより明るいやつがあったりして、
うん、
そいつらが、ゼロとかマイナスになっちゃってるんですよね。
ああ、じゃあもともとは全部一等星だったんですね、明るかったら。
古代と言ったら変ですけど、定量的に星の明るさを、測る、手立てがなかった頃の一等星の仲間たちがやっぱり夜空の中で明るい、星たちになって、その中でもシリウスが一番明るい星になります。
はい、
はい、
他にはどんな星が明るいんでしたっけ？
今の空ですと秋の空になりますが、まあ、今はですねあんまり明るいのないですけども、ペガスス座、非常に分かりやすい四角形をしてるんですが、これはちょっと暗くて 2.4 等星になります。
一等星じゃないのね。
そうですね、でもそこからぐーっと南に行きますと、南の魚座のフォーマルハウトという星がだいたい一等星ぐらいで輝いてます。で他に分かりやすい星を、はい、ご紹介しますと、
まだちょっと夏の、ね、はい、星座も見えるので、
夏の大三角形っていう非常に分かりやすい三角形をした、まあ、星座ではないんですけども並びがあるんですが、この中の一つ、こと座のベガというのがちょうどゼロ等星。
お、なんか分かりやすいですね。
等星よりも明るい。
そうですね、
ベガはなんかキラキラしているイメージがありますね。
あ、そうですね、
うん、
織姫様ですからね、
はい、
おお、じゃあキラキラいいじゃないですか。
はい、
はい、
その相手である和紙座のアルタイルが 0.8 等星。
お、
ほぼ1等星。
はい、でほんのちょっとだけそこより暗くなりますが、白鳥座のデネブというのが 1.25 等星くらいになります。
うん、そうすると、少なくとも夏の大三角形は全部昔でいう1等星だから、すごく目立つんですね。
そうですね、
うんうんうん、
こんなところで夜空を見ていただいて、あ、あの辺かななんていうこと、あれが明るい星だなっていうのを見るだけでもとってもロマンチックな気持ちというか。
そうですね。春は？
春はですね、乙女座のスピカという星が一等星で輝いてます。
お、結構女系がいいですね。
あ、そうですね、
ね、やっぱ女性はキラキラと輝くべきだと思いますよ。
うん、そうですね、
うん、わかりましたか、和田さん。
はい、
オリオンもね、 はい、明るめな星が多いんで、
お、
分かりやすいんじゃないかと思います。
で、そうですね、
ぜひ、自分で星を探すのがね、都会の空もそうなんですけど、なかなかこう星を見つけるのって、ボケーっと見れても見つかりにくいので、もし見つけたい星があったら星座早見、最近はスマホのアプリケーションとかも出ているので、その辺で探していただいて、この辺に明るい星があるだろうって思ってみると見つけやすくなるので、星座早見とかを活用してみてください。
はい、
はい、
オリオン座とかはね、その三つ星がすごく、分かりやすい並びをしてるから、一回これって分かると比較的目につきますよね。
そうですね。すね、追っかけていけるんですけど、はい、最初の一つ探すときに、うん、見にくい場所、または、なかなかこう、目が悪かったりという方は、星座早見で一番明るい星を探してから、その辺を見るっていうふうに探すと見つけやすいと思います。
はい。
はい、活用してみてください。
はい。天太、勝樹、春日三兄弟さんからいただきました。福井県若狭湾にて親子ともども初魚釣りに挑戦してきました。なんとかサヨリを2匹ゲット。子供たちは釣りを大いに楽しんでいました。河口近くで釣りをしていると時間によって潮の流れが違うのに気づき、面白いなと思っていました。1日過ぎて、たびたびプロジェクトのポッドキャスト番組を聞いていたら、フランスのモンサンミッシェルは干満の差が15メートルともなるとお話ししていました。同じ海なのに干満って違うの？と思いました。ぜひ教えてくださいといただきました。
ありがとうございます。
ありがとうござい
ました。
私も海で釣りをした時には、あ、海って広いなと、海なし県で育ったのでね、
大きいなって感じですか。
そうですよ、月は昇るし日は沈みますからね。
かっこいい
で、干満の差、はい、要は潮が満ちてるときと引いてるときの差って、はい、水が増えたり減ったりするとか、なんていうの、膨らんだりへこんだりするわけじゃなくて、
うん、
なんだろう、月が海水を引っ張ってるわけですから、
うんうん、
結局流れ込むって言ったら変だな、どっかから流れてこなきゃいけないわけですよ。
どっかが満ちてるときはどっかが引いてるってことですか。
そうなんです。例えば、
うんうん、
日本海に潮が満ちるってことは、
うん、
こう対馬海峡とか、あとは北海道と青森の間とかから水がジャーッと入ってこないと潮っていうか海面上がんないよね。
そうですね、どちらかというと、うん、まあ、つながってはいるけど、その出入りする場所ちっちゃいですもんね。
そうそうそうそう、っていうのもあって、日本海側、日本の日本海側は、満ち引き干満の差は実は小さいんですよ、うん、
ほ
ー
っていうのがあって、つまりどっからどういうふ
う
にその潮というか海水が流れてくるかっていうので、干満の差っていうのは地域とか地形とか、結構大きいところの地形で変わってくるっていうのがあります。
へー、あー、じゃあ全体的にこっちの方向に水が引っ張られてるっていうのはあっても、うん、実際の水位の差として現れてくるのはいろんな要素があるわけですね。
そうなんです、いろんな要素が絡み合って、
うん、
ところによっては干満の差が激しいところ、
うんうん、
逆に、差が小さいところもある、
うん、
で海上保安庁のホームページによると、日本で一番干満差、大潮の時の干満差が大きい場所は九州の有明海、
のり
とかでも有名ですね、干潟とかでも有名なのかな、
ムツゴロウ漁
で、
5.6メートル。あ、それでも日本だと一番大きくても、うん、まあ、6メートルないぐらいだとすると、
東京湾で2から2.4メートル、
う
ん、で、日本海側はそんなになくて1メートルもないのかな。
お、全然場所によって違うんですね、
うん、そうなんですよ。
じゃ、そのフランスのモンスタンミシェル、潮が満ちると陸の孤島になる、
はいはいはい、最近はまだ砂州がつながっちゃったのかもしれないですけど、
あれでもなんか、そこを
また掘った、
そうですね、掘ってその沈むようにしたっていう話ですよね。
そうですか、
昔の状態に戻したんだか、戻すプロジェクトが始まったんだかっていうのを聞きましたね。
なので多分そこは、満ち潮になるときに、
うん、
海水がジョワーってやってくる場所なんですよ、
う
ん、
あ、じゃあ地形的にもそういう風に、恵まれてるっていうとちょっとあれかもしれないけど、そういうのが激しくなる場所なんですね、
うんうん、そうだと思います。
おお、ね、結構、フランスの中でもかなり有名な世界遺産になってますもんね。行ってみたいところですけど、うんうん、なかなかここ行くのが大変なんですよね。
あ、確かなんか結構大変みたいですね。
うん、なんか、うんと、いわゆるそのフランスの有名な観光地からはちょっと離れていて、
バスツアーとかで半日かけて行くみたいな。
1日、そう、半日とか1日がかりで行く形にはなるけど、でもぜひ行ってみたいところですよね。
日本だと、
はい、
ナルトの渦潮っていうのが、
ああ有名です。
あれが瀬戸内海に入っていく水と出ていく水、はい、潮の満ち引きでね、
お
っていうので、あの渦潮ができるっていうのがあったりします。ということで、モンサンミッシェルの周りの詳しいところは分かりませんけれども、そんな感じで結構、満潮と干潮の差っていうのは地域によって違うようです。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
では次のメールです。
はい、
モイネンさんからいただきました。先日の放送でキーワードはモイということでしたので、フィンランドからご挨拶です。こちらでは毎日使う言葉ですが、まさか日本でモイという言葉が知られているとは知らず、びっくりしました。緯度が高いため、日本とはだいぶ星空が違い、夏の大三角形は冬によく見えます。ベガやデネブは沈まない星ですし、金星は宵の明星、明けの明星だけでなく夜中まで見えることがあります。冬の間はオーロラも楽しみです。ここ南部ではそう頻繁にオーロラは見えませんが、この秋はすでに3回見えたので、今年は当たり年かもしれません、といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。やった
もいもい
もいもい
すごいな
ねえ、やフィンランドからですよ、ちょっと、
うん、フィンランドから
ね、 ね、嬉しいですね。
なんかテキサスだったり、フィンランドだったり、
ダラスだったり、
オーストラリアだったり
はい、
という感じでインターナショナルな感じになってまいりました。
ハロー
でもオーロラが見えたり星空が違ったりってすごく面白いですね。
すごいですね。なんかまあ北欧だからオーロラは、まあ、若干場所によって見えやすいとか見えにくいはあるでしょうけど、まあ、見える場所っていうのはもうなんとなく知ってたけど、その金星が夜中まで見えるとか、
うんうん、
夏の大三角形が冬によく見えますって、じゃあ冬の大三角形っていうんですかね。
というかですね、
うん、
例えば北極に行くと、北極点に行くと、
はい、
北極星が頭の真上に見えるわけですよ。
うん、そうですね。
そうです
よね。北じゃないんだ。あ、北か。北だ。
北極点よりも北の場所はないんで。
そうか。北だ。北だけど北だ。
で、天の北になっちゃうんですね。
日本で春、夏、秋、冬っていうものでも、
うん、
全天の北側にある星はずっと見えるわけ。
うんうん。
それが、なんていうの、メリーゴーランドというか、横向きに回ってるわけです、ぐるぐる。
は、赤ちゃんの、何、
ベビーベッドの上に、
ガラガラ回ってるやつですね。
あんな感じでぐるぐる回ってるわけですよ。
おー、そっかそっか。
時間にかかわらず、時間にかかわらず、季節にはよるんだけど、時間にかかわらず星空が変わらないっていうのが、うん、北極点とか南極点なのね。
うんうん、
季節によって星空が、動いていかない。
うん、
ただ、夏になるとずっと昼間だから星が見えなくて、冬になるとずっと見えてるわけ。
あ、そっかそっか、白夜だったり、まあ、白夜に近いような状況になるわけですね。
そうそう、そうすると、こちらでは、想像がつかない時間に、
うん、
金星が明るいのが見えたりとか、そういうことが起こってくるだろうなと思います。
例えば、星座っていうのは一応世界共通ですよね。
はい。
だけど、そこからつないだその夏の大三角形とかそのいうのは、これは、まあ、日本だったり中国だったり、そのあたりだけの言葉なんですかね。
どうなんですかね。
ね
え、それは世界共通ではないですが、
だって、まあ、北斗七星も違いますよね。
大熊座、
うんうん、
あれは結構国によって、まあ、飛尺っていうような意味の言葉を使ってるところは多いって話は聞いたことあるけど、
天文学の人たちが決めた88の星座っていうのは、うん、世界的に同じものを使いましょうって話をしてるわけ。
うんうんうん、そうですけど、
オリオン座は日本では鼓星だったり、
うん、
はい、
うん、
北斗七星は熊じゃなくて飛尺の形だったりとかっていうので、
うん、
何ていう風な呼び名をするかはそれぞれのところにあるけど、天文学的に言うとあのペガスス座と呼んで、ここからここまでがペガスス座の、うんうん、
ペガスースーってやつですね。
そうそうそうですよという風に決めちゃってるんで、夏の大三角とか冬の大三角とか、秋の四辺形っていうのが他の国でどうやって使われてるかは知らないな、なんだろう。
ねえ、ねえ、そういうのっていうのは星座とはちょっと離れた、なんだろう、慣用的なものですもんね。
うん、あとは、フィンランドみたいなところは、昔の神話も違ったりするから、
あ、昔ながらの。北欧神話か。うんうん、あと、そっか、バイキングとかの星の見方とかも結構
残ってそうですね。違うのかもしれないなと思いますよね。
面白そうですね。
あの、バイキングって、皆既日食を狼が太陽を食べちゃうんだって言ってたそうですよ。
おぉ。
かっこいいですね、狼が食べるんだ。日本はなんかアマテラスの大神が岩宿に隠れちゃうんですよね、
う
ん
う
ん、
そうですね。
結構あのちょこちょことその海外のリスナーさんがメールいただあの出していただいてるので、もしよかったらそういうなんだろう、その国独特の星の見方っていうのかな、そういうのを教えていただけると嬉しいですね、うんうん、
面白いですね。
中秋の名月の時もね、はい、日本ではウサギの餅つきって言ってるけど、
あ、
海外ではカニとか、
うんうんうん、
女性の横顔とか、
うん
ね、いろんな見方があるよっていう話を、うん、星のソムリエさんがしてました。
星のソムリエさん美味しそうです。では本日最後のメールです。プラスワンさんからいただきました。香里さんが10月8日は何の日でしょうとおっしゃっていましたが、時価の時間 B のリスナーさんならみんなわかってますよ。誕生日ですよね。マット・デイモンの去年はインターステラ、来年はオデッセイと理科的な SF に出演する彼の誕生日ですから、理科の時間 B のリスナーにはおなじみですといただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
これってどうなんですか。
そうだ、誕生日だ、ね、マットデイモンの。
これってどうなんですか。
どうなんでしょう
ね。え
そうです、
他にどなたかの誕生日でしたっけ。
あの去年の10月のポッドキャストを聞いてください。何なんだよブーブー
というわけで、
はい、
いろんなメールお待ちしております。
はい、
お便りを紹介しました。そんな理科の時間 B 第135回、この辺にしたいと思います。お送りいたしましたのは吉安と
和田と
香里でした。
それでは皆さん、次回の配信でまたお会いしましょう。さようなら。
さようなら。
ごきげんよう。台風の渦巻きは上昇気流だというのは漠然と分かっていたものの、低血圧は低く、高気圧。
どうしても前回から低血圧。
お医者さんか。